石川先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマは結膜炎ということで、何かの私の人生を思い返してもしょっちゅう結膜炎になっていたなという、 こう身近な感覚があるんですけれども、改めて結膜について考えてみますと、どこのことを言っているのかですね、そういうことから分かっていなかったんで、今回はまず結膜についてどの部位でどんな働きをしているのか、この役割も含めて教えてください。
はい、結膜というのはなかなか皆さんもどこのことを言っているのか分からない方も多いとは思うんですけれども、はい、まず、眼球ですね、目の玉自体の表面と、あとまぶたの裏側ですね、そちらを結んでいる部分を結膜と言います。で、分かりやすい言い方ですると、コンタクトレンズとかをつけてらっしゃる方、コンタクトレンズが乗っかる部分、そこの透明のドーム状のところを角膜と言うんですけれども、はい、その角膜の、周りですね、そこに皆さんが白目と表現する部分、そこを強膜と言います。で、強膜はぐるっと一周目の玉を構成しているんですけれども、その強膜の前の部分、表面の方ですね、そこを覆っている透明の血管がある膜を結膜と言います。で、眼球側の結膜を球結膜と言いまして、途中で折り返ってまぶたの裏側につながってます。で、その部分をまぶたの方の結膜ということで眼結膜と言います。ちなみによくコンタクトレンズが眼球の裏に回って外れないという患者さんが病院の方にも来院されることがあるんですけれども、結膜は目の裏側まで回ってるわけではなくて、折り返ってまぶたの裏の方につながってますので、コンタクトがずれたとしても、眼球の裏に回るということはまず起こりえないということは、ちょっと皆さん覚えていていただければなと思います。
じゃあちょっと先生、このまま横道にそれますと、本当に裏側に行ったと信じてましたけれども、そうなるとどこに
基本的には、上か横か下に隠れてるんですけれども、ちょうどまぶたの裏側に多分隠れてしまっていて、皆さん見つけられないとか、あとはどうしても目というのは、右目左目と同時に動いてしまうので、目を上の方を見ようとすると両目とも上に向いてしまうので、片目だけ鏡見て片目だけ上を向いたりはできないので、なのでなかなか探しきれないという部分が多いとは思います。
自分ではなかなか通院というか病院に行こうとは思ってなかったんですが、はい、実際にそういう方もいらっしゃるんですね。
そうですね、やっぱり夜コンタクトレンズ外されて寝るという方が多いので、夜にやっぱり、困って、大学の救急センターに来たりという方もやっぱりコンタクトレンズの方では多いですね。
実際こう傷ついたり、ちょっとかなり横道にするかもしれない
ですけ
ど、傷ついたりすることもあるんですか？
どちらかというとコンタクトがもう目に入ってない方が多いです。もうどこにあるか分からなくて、擦りすぎて、それこそ擦ったせいで結膜に充血とかが出て結膜炎みたいな感じになっている方もいらっしゃって、で実際診察して、もう目の中には入ってませんよと安心させてあげてっていうことがたまにありますね。
なるほど。じゃあコンタクトレンズが裏側に回らないようなこともちゃんと結膜は折り返ってくれて、
はい、そういう構造になってます、
さあその結膜なんですが、働きとしては、コンタクトが奥に行かないだけじゃないですよね
そうですね、実際結膜の働きというのは、結膜自体、粘液というネバネバした液体と、あとは涙腺から量は少ないんですけれども涙の成分を産生して、目の玉自体に潤いを与えていると、で、目の、機能をちょっと補助してくれてるという働きをしてまして、であとは実際結膜は目の中でもかなり表面にある、部分ですので、目の玉に 何かこう異物が入ったりとか、あとはそれこそ細菌であったり微生物だったりとか、そういうものが入っていかないようなバリアの働きっていうのもしてます。ただ目を開けている間は常に外の世界、外界とこう晒されている状態なので、まあ涙による水分とか栄養が豊富な部分でもありますので、まあ細菌と言われるものであったりとか、ウイルスと言われるものであったりとか、そういうものが目の表面にくっついてしまって感染症を起こしやすいと言われる部分でもあります。まあ、ちなみにあとはどうしても外界と接している部分ですので、結膜っていうのは、まあ、皮膚もそうなんですけれども、常在菌と言われていて必ず細菌が存在しています。なので、まあ、常在菌と言われるものは普段は何か悪さをするわけではないんですけれども、例えばちょっと傷がついてしまったりとか、あとはちょっと体調を崩してしまって免疫力が下がった状態だと、そこから感染症が広がってっていう原因になることもありますね。
結膜というのはとても私たちのこの目にとってしっかりこう働きがあるというか役割を持ってくれているんですね。さあ、その結膜の炎症ということで結膜炎、いろいろな種類が先生あるんですね。
そうですね、まあ、結膜炎と一人に言っても、いくつか種類がありまして、まあ、いくつかというよりはかなり本当は種類あるんですけれども、はい、まあ、大まかに分けていくと、まず一つ目としては感染性結膜炎といって、感染症が原因で起こっている結膜炎ですね。でその感染の原因となるものによって、細菌が感染の原因になっている場合には細菌性の結膜炎、
はい、
であとは細菌よりももっと小さいものでウイルスと呼ばれているものがありますけれども、ウイルスが原因になって結膜炎を起こしているものをウイルス性結膜炎っていうふうに言います、
はい、
でそれ以外に感染じゃない非感染性の結膜炎としては、皆さんもよく聞いたことがあると思うんですけれども、まあ、花粉症で、目が赤くなるとか、はい、充血するとか、それを、まあ正式な名称で言うとアレルギー性結膜炎で、アレルギーっていうのは感染ではなくて原因がアレルギーですので、非感染性のものの一番の代表例になります。
今多くの方がこのアレルギー性結膜炎で、
そうですね、
苦しんでいらっしゃると思いますが、
季節、どの季節でも実際は起こるんですけれども、はい、やはり春先にかけては一番原因となるアレルギー、原因となる花粉ですよね、うん、花粉がすごく多いので一番苦しんでいる方っていうのは多いと思います。あと、まあ、ちなみにですけれども、はい、まあ、結膜炎とよく間違われるものとして、結膜に、出血を起こして赤くなる結膜下出血というものがあるんですけれども、こちらは結膜炎みたいな炎症ではなくて、あくまでも結膜に起こった出血なので全く違うものだということをちょっと覚えてていただければと思います、
はい、どうしたんだろうこの赤みみたいに、
そうですね、
真っ赤になってる時がありますが、
真っ赤になってるやつ、そうですね、
はい、結膜炎とはまた違うですね、
はい、
じゃあ治し方も変わってくるっていうことですか、
は
い、
そうですね、結膜炎に対しては、治療はあるんですけれども、はい、結膜の方の出血に関しては実際はもうほっとくだけで自然と出血は引いてきますので、何も心配ではいりませんよということを、説明させていただいて、特にお薬というものもないですので、
ああそうですか、はい、なんかね、疲れてるのかしらとか、はい、よくそういう会話とともに、
そうですね、
そういう、ね、赤みを見ることがありますけれども、